世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる。月が湯の町の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから、姿を突き止めることはできないが、だんだん近づいてくる模様だ。カランカランと駒桁を引きずる音がする。目を斜めにすると、やっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた。もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから。まさしく野田の声である。強がるばかりで策がないからしようがない。これは赤シャツだ。あの男もベラン名に似ていますね。あのベラン名と来たら、勇肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。増給が嫌だの、辞表が出したいのって、ありゃどうしても神経に異常があるに相違ない。俺は窓を開けて2階から飛び降りて、思うざまぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人は、はっはっはっはと笑いながら、ガス灯の下をくぐって、角屋の中へ入った。おい、おい、来たぜ。とうとう来た。これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇肌の坊ちゃんと抜かしやがった。邪魔者というのは俺のことだぜ。失敬千万だ。俺と山嵐は二人の帰路を擁撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから、出られるようにしておいてくれと頼んできた。今思うと、よく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのは辛かったが、出てくるのをじっとして待ってるのはなお辛い。寝るわけにはいかないし、始終障子の隙から睨めているのも辛いし、どうもこうも心が落ち着かなくって、これほど難儀な思いをしたことは未だにない。いっそのこと角屋へ踏み込んで現場を取って抑えようと発議したが、山嵐は一言にして俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって、乱暴者だと言って途中で遮られる。訳を話して面会を求めれば、いないと逃げるか、別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで、何十とある座敷のどこにいるかわかるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はないというから、ようやくのことでとうとう朝の5時まで我慢した。角屋から出る二人の影を見るやいなや、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると、一丁ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れれば、どこで追いついても構わないが、なるべくなら人家のない杉並木で捕まえてやろうと、見え隠れについてきた。町を外れると、急に駆け足の姿勢で、早手のように後ろから追いついた。何が来たかと驚いて振り向くやつを、待て!と言って肩に手をかけた。野田は狼狽の気味で逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って行く手を塞いでしまった。教頭の職を持ってる者が、 なんで角屋へ行って泊まったと山嵐はすぐなじりかけた。教頭は角屋へ泊まって悪いという規則がありますかと赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる。
顔の色は少々青い。
取締り上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえ入っていかんというくらい、緊直な人がなぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ。
野田は隙を見ては逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ちふさがった。
ベラン名の坊ちゃんとはなんだと怒鳴りつけたら、
いえ、君のことを言ったんじゃないんです。全くないんです。と、鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。
俺はこの時、気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかけるときに、たもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて、
卵を二つ取り出して、やっと言いながら、野田の面へ叩きつけた。卵がぐちゃりと割れて、鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。
野田はよっぽど仰天したものと見えて、わっと言いながら尻餅をついて、助けてくれーと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとへ入れてるわけではない。ただ、感触のあまりについぶつけるともなしにぶつけてしまったのだ。しかし、野田が尻餅をついたところを見て、初めて俺の成功したことに気がついたから、
こんちくしょー、こんちくしょーと言いながら、
残る6つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判最中である。芸者を連れて僕が宿屋へ泊まったという証拠がありますか？
容易に貴様の馴染みの芸者が角屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまかせるものか。
ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。芸者が容易に入ろうが入るまいが、僕の知ったことではない。
黙れーと山嵐は原骨を食らわした。赤シャツはヨロヨロしたが、
これは乱暴だ。狼藉である。利費を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。
無法でたくさんだ。
と、またポカリと殴る。
貴様のような乾物は殴らなくっちゃ答えないんだ。と、ポカポカ殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。
しまいには二人とも杉の寝方にうずくまって、動けないのか、目がチラチラするのか、逃げようともしない。
もうたくさんか。たくさんでなけりゃまだ殴ってやる。
と、ポカンポカンと二人で殴ったら、
もうたくさんだ。と言った。
野田に、貴様もたくさんか。と聞いたら、
無論たくさんだ。
と答えた。
貴様らは乾物だから、こうやって天柱を加えるんだ。これに懲りて、以来、慎むがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても、正義は許さんぞ。
と、山嵐が言ったら、二人とも黙っていた。
ことによると、口を聞くのが大義なのかもしれない。
俺は逃げも隠れもせん。今夜5時までは浜の港屋にいる。用があるなら巡査なり、何なりよこせ。
と山嵐が言うから、
俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから、警察へ訴えたければ勝手に訴えろ。
と言って、二人してスタスタ歩き出した。
俺が下宿へ帰ったのは、7時少し前である。部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたら、ばあさんが驚いて、
どうお知るのぞなもし、と聞いた。
おばあさん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだ、と答えて、
勘定を済ましてすぐ汽車へ乗って、浜へ来て港屋へ着くと、
山嵐は2階で寝ていた。
俺は早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、私義、都合これあり、辞職の上、東京へ帰り申し候につき、さようご承知くだされたく候以上、と書いて、校長宛にして郵便で出した。汽船は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れてぐうぐう寝込んで、目が覚めたら午後2時であった。下女に、巡査は来ないかと聞いたら、参りませんと答えた。
赤シャツ者だも、訴えなかったな。
と、二人で大きに笑った。その夜、俺と山嵐は、この不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほど、いい心持ちがした。神戸から東京までは直行で新橋へ着いたときは、ようやくシャバへ出たような気がした。山嵐とはすぐ別れたぎり、今日まで会う機会がない。清のことを話すのを忘れていた。俺が東京へ着いて下宿へも行かず、カバンを下げたまま、
清や、帰ったよ、
と飛び込んだら、
あら、坊ちゃん、よくまあ、早く帰ってきてくださったと、涙をポタポタと落とした。
俺もあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない。東京で清と、うちを持つんだ、と言った。その後、ある人の終戦で、外鉄の義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関付きの家でなくっても、至極満足の様子であったが、気の毒なことに、今年の2月、肺炎にかかって死んでしまった。死ぬ前日、俺を呼んで、坊ちゃん、御所だから、清が死んだら、坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で、坊ちゃんの来るのを、楽しみに待っておりますと言った。だから、清の墓は、小日向の、陽源寺に、ある。